Suzuki。
はい、前回までは、古代ギリシャの民主主義ということで、まあ、なんか印象としてはいろいろ揺れ動きはあったものの、はい、ずっと民主主義を貫いてたっていう印象でしたね。
そうですね、誇りを持って ね、主体性を持ってねやってたって感じでしたよね。
はい、で今回は
ローマ。
ローマ、
はい、うん、懐かしいですね。
ね、カエサルから
ハンニバルからね、
やりましたね。
いろいろね、うん、オスマンの時も出てきたし、
まあ元々都市国家から出発したローマは大帝国を築いたっていうのがありますよね。まあそこでどういう風なシステムが採用されていったのかっていう話を今回していきます。う
ん、はい、
はい、
でまあそのギリシャ民主制がなくなっちゃった後に、
はい、
ローマではですね、共和制と呼ばれるやつが出てきます、
うん、
これが何かっていうのを後で説明するんだけど、ローマが滅んだ後でもこのイタリアの地においては共和制っていうのが一時的に行われるという、まあ、これが歴史のめちゃくちゃ大まかな経緯ね。
はいはいはい、
はい、でこの共和制もね、別に民主主義とまあやっぱり関連があるので、うん、まあ、だから今回民主主義の歴史の中にこれが入ってるっていう感じなんですけれども、一言で言うとギリシャ民主制っていうのは全員参加だったじゃん、市民の、
はい、
女性と奴隷以外の、
はい、
で、そのローマ共和制っていうのは選ばれし人たちによる合議による政治、
うんうん、
だからいわゆる代表制がっていう概念がここで発生してるわけですよね、
うん、
誰かの代表として誰かが出てきて、その人たちだけで話をして決めるっていう概念、これが共和制、うん、
はいはいはい、はい、なるほど。
ギリシャ民主制はその概念なかったんだよね、
うん、
彼らも見事に代表制っていう概念なくて、
うん
うん、
この代表っていう概念はさらっと言いますけどめちゃくちゃ重要ですからね。
うん、
めちゃくちゃ重要。まあ僕たちの今の社会もそうだよね。
今そうですね、
代議士がいて、
うん、選挙で決まって、
う
ん、
そう、代議制民主主義ってやつですよね。
当たり前に代表という概念を我々使ってますけど、
は
い、
うん、
そもそも人は自分以外の誰かによって代表できるのかどうかっていう議論がめちゃくちゃなされてるんですよ、歴史上。
まあそうか、ね、俺ら生まれた時からそうだからふむふむぐらいですけど、
まあ、ちょっとローマとあんま関係ないんだけど、うん、この代議制民主主義ってあるじゃん、
うん、
選挙で選ばれた代表が集まって議論するっていう形態を僕たち民主主義のデフォルトとして受け取ってるじゃないですか、
うん、
これあのそもそも代表制っていうものの成り立ちと代議制代表の制の成り立ち、誰かを代表できるっていう考えであったりシステムの成り立ちと、
うん、
民主主義の成り立ちって全く別なんですよ。
え、
完全なる別物。これが途中でくっついただけで、
うん、
全く別物。だから今ギリシャの中でも代表制使われてなかったでしょ、
はい、
であれ民主主義のルーツですとは言ったんだけど、
はい、
うん、今の民主主義の直接的ルーツって社会契約説以降なんですよ、
うんうん、
なんで、
うん、
社会契約説から出てきているその民主主義みたいなものが代表制を取っているっていうのは全く別のルーツのものを取り入れてるだけで、
うん、
あの民主主義と代表制全く関係ないから。
はあ。
実際ローマは、民主主義でも何でもないけど代表制を使ってる国の、
う
ん、その一つの事例です。
へ、
民主主義というシステムが後々になって代表制というアプリを取り入れたみたいな、そんなイメージかもしれないですね。
あ、分かりやすい分かりやすい、うん、あ、そうなんや。でも、
うん、この一つだけでも気づきとしてでかいですよね。
へ、
うん、
なるほどね。
はい、ということでですね、で進めていくと、まあ元々ローマってさ、まあ過去のシリーズでも何度も言ってるんだけど、アテナイとかスパルタと同じ都市国家ポリスとして、ちっちゃいポリスとしてスタートして、一番最初王政から始まるんですよね。詳しくはカエサルの回ぜひ聞いてほしいんですけど、まあ王政から始まるんだけれども、第7代の王様の時に共和制に移行していきます。まあこの王様となんか息子たちがいろいろ下手こいて追放されちゃうんだよね。で共和制、選ばれた人間だけによる、まあ政治、うん、まあ、元老院ですよね、
うん、
元老院がその政治をするっていうところにまあ行くと、
うん、
でこの際、用いられた言葉っていうのがあって、これがレスパブリカっていうんですよね、
うん、
リパブリック の語源ですよね。いわゆる共和国の語源だよね、
うん、
これラテン語で公共の事柄っていう意味らしいんですけど、
うん、
そこに込められた意味としてはね、国家っていうのは市民にとって公共のものであって王の私的利益ではないと、
うん、
国家全体の公共の利益に基づいて運営されるべきであるという理念、まあ、これがこの言葉の中にまあ込められていると。
はいはいはい、
はい、まあ、この言葉からそのリパブリック、共和国っていう言葉が生まれていますっていうことですね。
なんかもうこれも民主主義と言えなくはないんじゃないかぐらいの感覚なんですけどね、この言葉だけ聞くとね。
まあそうですね、民主主義っぽいと言おうと思ったら言えるとは思いますけどね、
はい、印象としてね、
うん、はい、
うん、
ちょっと一旦整理しておくと、さっきのギリシャも民主主義っぽくはあるんだけど、
うん、
決定的に今の民主主義と違うところがあるんですよ。
はあ、なるほどね、
はい、
それがあるんですね。
はい、あるんですね。
なるほど。
でそのこの民主主義っぽい話も決定的に今の民主主義と違うところがあって、うん、それが社会契約説の中で説明されるんですよ。なんで
楽しみだな。
その決定的に違うポイントみたいなのを理解してないと近代以降の民主主義のことって結局何にも分かってないみたいになるんで、うん、
はいはい、
まあ、ここがだから一番ポイントになるかなとは思ってるんですけど、この時はまだそれが登場する以前の民主主義っぽい共和制をやってる人たち、うんうん、ですよね、
うん、
はい、でこの共和制という言葉が持つ他の意味みたいなのがあるんですけど、
うん、
これね、民主制を批判する原理として強調されてるんですね、共和制って実は。
うーん、
だからこの時当然ギリシャがあるじゃん、ローマの、うん、あの近くにね、
うん、
でそのローマはギリシャがどういう政治体制でやってるかって知ってるわけですよね、
うん、
でそのどういう政治体制でやってるかっていうのを見た市民全員参加の民主制を見て、あれはないわって思ってレスパブリカって言ってるんだよね。
へ
なんでそういう意味ではさっき言った民主主義っぽいんだけど、
うん、
アテナイの民主主義っぽさみたいなのを批判する文脈の中で
そう
レスパブリカが出てると、
カウンターとして出てきてるんです、
うん、リニューアル、
うん、
改善みたいな感覚ね、うん、
で彼らこのレスパブリカ側からすると、うん、アテナイとかスパルタっていうのが多数者の利益の支配っていうのを合意しているっていうふうに見えると、
うん、
だから多数決で決めてるからさ、
うん、
その多数決で決めたことに従ってる人たちですよねっていう感覚を持って見てますと。
へ、
で共和制っていうのはそうじゃなくて公共の利益が支配してるんだっていう感覚なんですよね。
うん、
それ多数決で決まんないでしょっていうほらダレイオスたちが言ってた話、
うん、うん
の再現になるんだけど、うん、あの社会全体から見たら多数者の利益って部分利益でしかないじゃんって考え方があるわけです、
うんうんうん、
これ確かにそうなんです。例えばだけど、うん、多数決で決まるってさ、例えば10割の人たちが 100% の人たちが、25% との意見と他全部 5% ずつで決まったとするじゃん、
うんうん、
だから 25% が多数決で勝つんだけど、
うん、
25% ってさ公共の利益代表してるんですかって話になるわけですよね、
うん、間違いない、
はい、これをローマ人はやっぱりすごい強く意識してたそうです、うん、なんで、まあ、この公共の利益っていうのとみんなが決めるんだっていうのは実は全然背反してる時があるよっていうことをローマ人が指摘してる状態になってると、
うんうんうん、
で彼らはその道を選ばず共和制というものを選んでいくと、
うん、
はい、でだから共和制を選ぶとその選ばれた人間が、公共のことを考えて決断できるのでっていう話ですよね、
うん、
これは確かにさローマ人その側面めっちゃあったよね。
なんかあった。
ハンニバルの時とかさ、
うん、
ディクタトール出てくるんだけど、うん、ディクタトールがさあのファビウス・マクシマスはさ、
うん、
自分の土地を返還したりしてたじゃん、うん、疑われた時に、うん、あれ公共性ムーブじゃないですか、
うんうん、確かに、うん、
だからそこに精神がその象徴されてるよね。
あるね、
うん、で多数者っていうのは常に多数者の横暴ないしは貧しい人々っていうのが多数者なんだけど彼らの時代においてはね、うんうん、この貧しい人々が欲望を追求するっていう意味として民主主義っていうのが彼らの中には刻まれているという。
まあね、
はい、でこれ実はですね、うん、歴史を通じてフランス革命が起こるまではこっちの方が標準理解なんですよ、
うんうんうんうん、
このローマの感覚による民主主義理解っていうのが標準理解で多数者の横暴なんだと、
うんうん、
貧しい人々が公共性を無視して欲望を追求するんだっていうポピュリズム的な理解っていうのが実はその民主主義っていうものとイコールで結ばれてたっていうのが長い間実は続いてたんですよね。
へえ。
民主主義って侮蔑的な言葉だった時代の方が長いんです
よ。へえ、
うん、
あ全然感覚違う、
まあ、今の感覚で言うと例えば民主主義の国の人たちが独裁性ってちょっとダサいよねダメだよねみたいなそんな感覚を昔の人たちは民主主義に対して抱いてるのかもしれないですね。
なるほどね、
う
ん、
だから自由な市民による自己統治っていう考え方っていうのはむしろ共和制においてのみ、まあ、行われるんだっていう感覚があったんですよね。
なるほどね、
はい、うん、でこの古代ローマの共和制っていうのは実はその独裁制、うん、君主制みたいなものと、
うん、
貴族制とか下等制みたいなものと民主制みたいなものの全ての要素が入っているっていうふうに言われてる。でこの全ての要素が入ることでそれぞれの政治腐敗っていうのを牽制し合っているっていう風に言われているし、
うんうん、
一時マジでそのように機能してるように見える、
うん、そうだよね
確かにすげえうまくいってるように見える。
なんかカヤさんの時も一人に集中しないようにどんどんどんどんコンソールが変わるとか、うん、
ありましたね。
そういうシステムが結構あって、はい、なんかすげえなと思った記憶がある、
うん、そうなんですよ。だからその、うん、さっき民主主義っぽく聞こえるって言ったけど確かにそうなんです、はい、民主主義的なところも持っているんだけれども、うん、貴族性っぽいところも持っているし 主、君主制っぽいところも持っているっていうのが、実はローマの政治の共和制の特徴なんだっていうことになりますね。
確かにいろんな要素あるな、はい、ローマ。なるほど。
そうですね、うん、はい、この3つ その、まあ、独裁制、括弧君主制、貴族制、括弧下等制、まあ、民主制みたいなものが互いにこうチェックをし合うことによって成り立っていくっていうのをポリビオスっていう人が理論化している、
ね、
ポリビオスもすげえなって思うんだけどね。
すげえな、
うん、で繰り返しになるけど、一方でその民主制に対してはそのさっき言ったポピュリズム的な批判精神みたいなのを持ってるという感じだったわけですね、
うんうん、
はい。で、まあ、あんまり今回ローマの政治体制みたいなの細かく言わないし、まあ、過去紹介したことあるんでさらっとしか言わないですけど、うん、この3つが混ざってるってどういうことかっていうと、コンスルっていう執政官がいましたよね、
うんうん、これカエサルがね、
はい、
うん、
でこれは2人選ばれるよね、
うん
うん、で2人選ばれるんだけどすごい強大な権力を持ってるわけだよね、
うん、
大体何でも決めていいし、うん、あの戦争に行ってるたら将軍なのはこの人なわけですよね、
うん、
権力はめっちゃ集中してるんだけど期間がすごく短いし、
そう、ね、
で2人いるからその2人を牽制し合いますみたいなことがありますと、
うんうんうん、
で一方で元老院っていう議会みたいなのもあるよね、
はいはい
はい、で一方で民会っていうその民会もあるんだよね、
うん、
だからコンスルっていう君主みたいな人もいれば、うん、元老院っていう貴族制みたいな下等制みたいなことしてる人たちもいれば、うん、民会っていう民主制みたいなことしてる人たちもいるっていう意味で3つの機能が全部機能してたよねっていうふうに言われている。
いやとりあえずすごいっすよね。
すげえうまくできてるよね、
やってるのね、
うん、だからめちゃくちゃいろんなのを観察して考えて作ってるんでしょうね。
相当すごいな、
うん、それぞれがそのうまく機能しているときはまあ良かったんだけれども、まあ結果としてまあそれも崩れていきましたよね。
まあね、
まあ今まで何度も歴史で見ていったように、まあまあローマの崩壊のところは言及はしたけどどう崩れたかっていうのはあんまりしてないと思うんだけれども、まあローマ帝国っていうのはそもそも共和制がなくなっていくよね。それカエサルの時に話をしたんだけど、そのローマ社会の中で市民間の貧富の格差みたいなのがめちゃくちゃ強くなっていくと、でその元老院議員などの上流階層の人たちがすげえ土地たくさん持ってるんだけど、全然あの資産持ってない市民とかがたくさん出てくると、
うん、
はい、でグラックス兄弟とかが出てきて平民のために改革を挑むみたいなことをするんだけど、ね、うまくいかないみたいなね。
あったグラックス、
カエサルのシリーズをね、うん、あの詳しくは聞いてほしいんだけど、
ね、
うん、でその、まあ、一方でローマどんどんでかくなっていってその勢力が拡大していくと、
うん、
でいろんな市民をそこに送り込んだりだとか、その属領にしたとこ住民に、まあ、投票権こそないものの市民権を与えたりとかするんだよね、
うん、
でそうするとそれまでうまくいってたそのシステムみたいなのが、うん、なんかあんまりうまくいかないみたいなことになっていくんですよね、
うん、
その外的要因と内的要因がどっちも変化してきていったことによって、
うん、
今までうまく回ってたシステムみたいなのがうまくいかないみたいなことになっていって、まあ、崩れていくっていう現象が起こるんだけど、そこで出てきたのがカエサルでしたよね、
うん、
でこのカエサルっていうのがもう全然うまくシステムが回ってないから、まあ、俺がやるわっつって、うん、ディクタトールっていうその独裁官っていうもう何でもしていいですみたいな人になって、ね、
うん、
でこの任期っていうのが本当はめちゃくちゃ短く決まってるんだけれども、うん、そのディクタトールになってこの任期を伸ばすっていうことに成功するんだよね、
うん、
でこの任期を伸ばしたことによってこのディクタトールっていうのが任期がまあ決まってない人みたいになっちゃって、
うん、
事実上の皇帝になっていくわけですよね、
うん、
はい、でこうして実はローマっていうのは皇帝制に移行していくわけですね。これが引き継がれていって、うん、まあ、皇帝制に移行していくんです、
うん、
でこの皇帝制に移行した後に、まあ、その優秀な皇帝っていうのが結構初期にはボンボン出てくるんですよね。
五賢帝の時代
だね。そうアウグストスとかね、あと五賢帝とかいうのが出てくるんだけれども、うん、この五賢帝の後にすんげえバカな皇帝とかが出てきてグダグダになっていって滅亡するっていうのがローマの歴史です、
うん、これな、う
ん、これもねやっぱ再現性があるんだけど、やっぱ君主制ってね、
うん、
ほんといい時いいんだけどね、ダメな時どんどんダメになるからね、ほんと永続性がないんですよね。
その話ねよく出たきてた気がするな、
うん、まあ、ローマも多分に漏れずこのように滅びていくっていうのをやります、
うん、まあね、
はい、
俗人性だからね、俗人性で成り立ってる、
うん、人によるから、
だからな、
はい、まあ、まさにヒトラーの時もね全く同じ話をしたような気がする、
うんうん、はい、
はい、
まあ、このローマが行っている共和制っていうのはさっき言った民主主義の要素みたいなのが若干入ってるわけですよね、
うん、
でまあローマの後期とかにはもうそのアレクサンドロスによってギリシャとかが全部統治されたりしてやってるんで、
うん、
その民主制してる人いない状態になってて、
うん、
でローマが共和制してます、
うん、
でそれが帝制に移行しちゃいますみたいな話ですよね、
うんうん、
はい、で帝制に移行した時点で世界で民主主義やってる人いないみたいな話になるよね、
はいはいはい、
なるんだけどイタリアの中世にですね、うん、ちょろっと共和制する人出てくるんですよ。
へえ、イタリア、あ、なるほど、うん、はいはいはい、
それ以外の世界では共和制なんかしてる人基本的にはいないんだよ、
うん、
基本的にはね、
うん、
ちっちゃいところでいくとね合議制で 国家運営してる人とか自治してる人はいるんだけどね、
うん、
いるんだけど、その大々的にやってる人とかいないんだけど、
うん、
まあ、このイタリアの中世で出てくるんだけど、これがどんな人たちかっていうのを軽く紹介するね、
うん、
あのなんか存在を知らせますぐらいの感じなんですけど、うん、あんまり重要じゃないです、
うん、
はい、まずそのイタリアのローマ帝国崩壊後ね、
うん、
ゲルマン人が、まあ、来たからローマ帝国って崩壊していくんだけど、
うん、
ゲルマン人がローマ帝国を滅ぼした後にいろんな王国を建てて分散状態になるんですよ、
うん、
でそうするとイタリア半島はランゴバルト王国っていうゲルマン人の王国とビザンツ帝国っていう、うん、まあ、あれだよね、東ローマ帝国の末裔みたいな国ですよね、うん、末裔みたいな国っていうか末裔ですよね、
うん、
オスマントルクで出てきたね、うん、
はい、
出てきたね、
これに支配される時代っていうのがやってきます、
うん、
で11世紀頃から、まあ、北部と、まあ、中部のイタリアにおいてはフィレンツェとかヴェネツィアっていう都市国家が発展していくんですよね。
うーん、
ここでまた改めて都市国家出てくるんですよ。
うーん、
リバイバルみたいな感じで出てく
る、ポリスみたいな。
そう、この時はね、ポリスじゃなくてコムーネって言われるんですよね。
うん、
うん、このコムーネっていうのはもともとみんなのものっていう意味だったらしいんですけど、まあ、共同体っていう意味になっていって、このコムーネっていうものがまあ勃興していきます、
はいはい、
でこのコムーネっていうのが勃興していったのが、その貨幣経済の発展っていうのを背景として、これお金の歴史の時にあったね、
うん、
はい、あの都市貴族たちっていうのが封建領主と戦って自治権を獲得していくっていうことが起こるんですよね。
うん、
だからあんまり歴史に精通してないとずっと何言ってるか分かんないと思うんで言い換えると、
うん、
そのローマ帝国崩壊後、まあ、基本的には王様の時代になったわけだよね、
うん、
で王様がこの土地を所有してますと。ただめっちゃ強い王様みたいなのが一人もいないから、うん、帝国みたいなのが全くないっていう状態になってるわけですよ、
はい、
でこの一応王様みたいな人たちと、まあ、その下に貴族みたいなのがいてみたいな世界が、まあ、ヨーロッパではあの繰り広げられてますと、
うん、
まあ、あのおとぎ話とかでよく出てくる王様とかお姫様とかの世界だよね。あの世界が中世そのヨーロッパでは繰り広げられてるというふうになってるわけですよね、
はいはいはい、
でこの時に一部の人たちっていうのは経済力っていうのの背景として王様より結構強くなっちゃった貴族とかが出てくるわけですよ。
うん、
この貴族たちっていうのは王様に治められるんじゃなくて、まあ、自分たちで自治をしたいっていう話になっていって、
うん、
この自治権っていうのを奪うっていうことに成功した人たちが出てきたと、
うん、
この自治権を奪うのに成功した人たちが、まあ、貿易とかができるような都市だったベネチアの人とかジェノバの人とか、うん、まあ、なんか他にも強みを持ってたフィレンツェとか、そういう国がそういう都市国家として成り立っていったってことですね。
うんうんうん、
はい、
なるほど。
めちゃくちゃたくさんあったみたいで2、300個ぐらいあったらしいです。
へえ、
うん。
都市国家が、
まあ、都市国家
コムーネがね。
コムーネがね。
はいはいはい。うん、
12世紀末のイタリアとかだとね。
へえ。すげえな。
まあ、特に北部と中部のイタリアにこのコムーネが。だから今でもイタリアってさ、自分たちはミラノ人だとか言ったりするんだけど、やっぱこの時に別れた人たちが、
うん、
未だにその文化を継承してて、自分はミラノ人だとかさ、あのピサ人だとかさ。
うん、
そういう話をしてるわけですよね。
その辺の貴族感っていうのは強いよね、う
ん、そう、なんか都市国家感が強いね、うん、
面白いですね、うん、なんか黒田藩だみたいな、そう、なんかそういう感覚かもしれない、うん、
でまあ、ドイツら辺にさ神聖ローマ帝国ができるって話はまあ過去もしたことあるじゃん、
うん、
で中世に神聖ローマ帝国っていうのは900年代にさ出来上がるんだよね、ドイツあたりでは、
うんうんうんうん、
まあ、これはある程度強い王様みたいなのが出来上がるんだけど、でこの王様がその北部イタリア、当時そのイタリアがどうとかドイツがどうとか全然考えてないから、あの今と違う区分で生きてますから、うん、彼らは、
うん、
その北部のイタリアにも攻め入ってやろうっていうふうに思うんだけど、
うん、
その北部イタリアの都市国家のコムーネの人たちはロンバルディア同盟っていうのを結成して対抗するんですよ、
うんうん、
これでね戦って勝つことに成功しちゃいまして、
うん、
まあ、結構長い間このコムーネっていうので自治権を獲得するのに成功しちゃうんですよね。これで中世、まあコムーネで生きていくんですね、
うんうんうん、
この北部中部イタリアの人たちっていうの
は、うん、なるほど。
でこのコムーネの中核を成している人たちっていうのが中下級の都市貴族らしいんですよね。都市貴族っていうのはまあだからその都市に生きている貴族の人たちですと、
うんうん、
このような貴族の人たちが評議会っていうのをやっぱり構成してる、まあ、合議制のその会議体っていうのを作って、
うん、
この会議体に12人を選んでこう選出してこう送り込むんだって、
はい、
貴族の中から、
うん、
この人たちがコンソリって呼ばれると、
なんか似てるな
似てるね
コンスルとか
コンスルとコンソリ、まあ、だから一緒だよね多分語源が、
うんうん、
まあ、こっちで時代が変わっちゃったから同じイタリアでもコンソリになったみたいなね、
はいはいはい、う
ん、惜しいよねなんかね
惜しい合わせり
ゃ
いいのに
コンスルでいいじゃんと俺も思った、う
ん、いやちょっと、ね、はばかったんじゃない
ちょっと変えたろって
変えたそう、
ね、結構独裁色があるからね、
そうかそうか、うんうん、はい、まあ、この人たちがその行政とか外交とか軍事を担当してたんだけど、まあこれ貴族ですよね、中華圏の貴族たちから選出されたこの人たちが下等政治ですよね、これ要は 下等政治を行ってきたと、うん、しかしこれが次第に揺るぎ始めると。
ほう
でここからちょっと新しい言葉出てくるけど、あんまり新しい言葉重要じゃないんだけど一応使うわ、
はい、
ですね、この門閥争いだから党派争いになっていくんだって、
うん、
あの派閥争いしちゃうんだってこの貴族たちがね、はい、この12人を選出して何々派何々派みたいなのに分かれて、はい、内部でこう喧嘩し始めると、
うん、
この党派争いで混乱し始めるんだってコムーデで、まあ、混乱っていうのは要は何も決まらないとかね、あのみんなのためにはこれをやった方が絶対いいのにそれができないとか、まあ、そういうことになっていくわけですよね、
うん、
これあれだよね、ダレイオスが指摘したやつが怒ってるよ、
う
ん、
うわ
ダレイオスが言った通りになったわけですよね
はいはい、
はいそうするとあのポデスタ制っていうのが採用されたそうです。
なんか新しい。
これポデスタ制っていうのは一人の執政官っていうのをもうポデスタっていう執政官を選びましょうと。
ほう。
コンソリが12人いたんだけど12人が多すぎてもうこう派閥争いしちゃうんで、じゃあもう一人にしようと、
うん、
その人はポデスタって呼ぼうと、でこのポデスタを選ぶと、
うん、
ただ12人からポデスタ選んだらまた絶対喧嘩になるから、うん、全然ね関係ねえ外国人選ぼうってなったと。
へえ社外取締役がいた方がいいみたいなのもあれかも。
そうですね、
要は利害関係と、
はい、
完全に、
うん、
ではないけど、あのなんか遠いところにいる人の、
ね、ちょっと遠いところの人を入れることによって円滑油として使うみたいなのやっぱあるんでしょうね。
なるほどね、うん、
でこのポデスタ制っていうのをちょっと概要を軽く紹介すると、うん、任期は半年から2年、
うんうん、
でコムーネのその市議会によって選出される。
うん、
うんで、任期終了後には法令を遵守して公正な統治を行ったかどうかやっぱりこう審査されると、
うん
うん、ここはだからあれと一緒だよね、
うん、
ギリシアであったやつと一緒だよね、アテナでね、
はいはい
はい、ただ、まあ、このような制限はあったものの、まあ、任期とその後で審査されるっていうものはあったんだけれども、
うん、
その権限はすげえ広範に持ってたみたいで、
うん
うん、言うなで名高いポデスタの場合はいくつもの都市を巡ってポデスタ職を歴任するようになるんだって。
地方創生みたいな、
マジでどんなマインドセットが必要なんだろうね
プロ経営者みたいな、
でもそういう感じですよね、はい、
プロ経営者みたいな感じで有能な人が歴任する場合はあったっていう話ですよね、
はいはいはい、
で政治のプロフェッショナルがここでなんか生まれたりしたらしいですね。はい、でそのこのポデスタ制の最盛期では13世紀の100年間で60の都市で5400人のポデスタが任命されたっていうのね。で興味深いのはですね、このコムーネの内部でこのポリスでね、もうだから新しい言葉出てくるから、
はいはいはい、
ぜひついてきてほしいんですけど、
はいはいはい、
この都市の内部でやがて平民が台頭してきたと。この平民のことをポポロっていうらしいです。
かわいい。
かわいいね、
うん、
ポポロクロイス。
あー懐かしいあ
ヤンヤンが好きなポポロクロイスっていうゲームのポポロ、ここから
来ゲームがあるんですよ、 RPG の、
うん、
はい、めっちゃ泣きました、はい、どうでもいいです
、うん、マジでどうでもいい
マジでどうで
もいい、はい、ね、昔のゲームですけど、このポポロが台頭してきたと、平民が台頭してきたと、
うん、
でこの平民が都市を支配する旧来 の、 その貴族と対決して、
うん、
自分たちの組織を持つようになると、
うん、
でこの自分たちの組織がアルテっていう
もうなんかいろいろ出てくるけど
別にね、なんか呼ぶ必要ないんだけど、
はい、
まあ、だから自分たちの都市の内部で平民が台頭して、その平民がその自分たちの組織を持つようになったっていうだけですね、うん、
ええ、
これを、うん、あの当時の言葉で言うとコムーネの内部でポポロが台頭してアルテを作ったっていう
なんかチョコプラのネタみたいな
まあでもこういう新しいその名称っていうかラベリングが出てきたっていうことは一つのこう変化として、うん、あの捉えるっていうのが大事かなと思いますよね。アクターが出てきたっていうことですからね。
まあね、
はい、でちなみにこのアルテの中でのなんか最高委員みたいなものをプリオーリって呼ぶらしいので、まあだからコムーネでポポロが台頭してアルテを作ってプリオーリが出てきたっていう話になりますね。うん、
デルバベッセしたのかもしれないですね、それがね最終的には
デルバベ
いやそれぐらい言っても気づかんか
な、
リスナーわからんかなとバレた、はい
はい、
なるほど。
でまあ、うん、そのこのプロセスってさ、
はいはいはい、
古代ギリシャで起こったプロセスとかローマで起こったプロセスにそっくりじゃないですか、
はいはいはい、
だからその平民が台頭してきて新しい機関を作ってみたいな、
う
ん、
そうだ ね、
ね、500人評議会作ってとかもそうですし、
うん、
ローマではちょっと動きが違いますけど、ローマでもやっぱりその新しい勢力の人たちがこう権力を握っていくっていうことが起こったじゃないですか。やっぱりこれはすごい再現性がある現象なんですよ ね、
う
ん、
ね、
だから一部の人間だけでその国を統治し続けるっていうのはこういう理由で無理なんでしょうね、
うん、
おそらくね、
うん、なるほどな、
はい、でここで一瞬ですね、ギリシアにおける政治 ギリシャにおけるその人民の政治参加と責任追及のシステムっていう民主主義っていうのが、あの若干このイタリア半島でこう復活する可能性みたいなのがポッと出てきたんだけど、まあ復活しないんですけどね。まあなんかちょっとおってなりました世界史的には。おってなって、ここでなんか出てくるのかってなったのがこの瞬間みたいな感じですね。はい。でこの時実際ね、なんかイタリアでは古代ギリシャとかそのローマ時代の哲学とか政治学に対する関心みたいなのがすごい高まったらしくて、当時ほらイスラム世界から逆輸入でアリストテレスの考えとかを入れていって、これで金融が発展したよって話したじゃん、お金の歴史の時に。この時政治の領域に関してもこういう話があって、でマキャベリとかが出てきて、
あマキャベリ有名、
まあ新しい話をいろいろするみたいなことが起こってるんで、全部つながってるんですねこうやってね。
でそのね、あの要するにこう古代ギリシャとかローマの哲学とか政治学、まあ、そういった古典をですね、古典を再解釈して読み直していくっていう営みが発生していくんですね。これを人文主義と言ったりするんですよ。これが後々あのルネサンスとかにつながっていくんですね。
そうですね、まあ、このようなそのイタリアの都市国家ですよね、コムーネっていうのが、まあ民主主義的かっていうと、まあちょっとやっぱり疑問が残るよねとは思います。
そうなんですね。
はい、ただまあ王制ではないし、君主制でも家統制でもないから、その民主主義に若干近づいているんだけれども、実際そのアルテと呼ばれるそのポポロが作ったあれだよね、
平民が作った
組織だよね、組織ね、はいはい、平民が作った組織、ポデスタに対抗しようとして平民が作った組織ね、貴族が作った貴族の選出によるものに対抗するような形で出てきた平民の組織が実際に代表者を政府に送り込んでたんだって。だからその代表性みたいなものもなんか機能してたかなっていう感じもあるんだけれども、やっぱりその単純に複数の集団が代表を通じて相互に利害調整してるだけなんだと。
なるほど。
っていう状態であったと。なんでギリシアとかに比べると、この集団間のその利害調整をしてるだけのアルテとかポデスタっていうのはやっぱり民主主義的ではないよねっていうふうに言われていると。
なるほど。
でここで重要なのは、まあ、この本に書いてあった宇野先生の本から今引用してるんですけど、要はその利害調整してるだけが民主主義的ではないっていう示唆だよね。これすごいでかいと思うんですよね。
そうなんですよね。
未だに僕は日本の議会政治の中でただの利害調整をしている政治家は多分たくさんいるだろうなと理解してるんですけど、
どうかな。
ただ利害調整をしているだけっていうのが、実は古代ギリシアレベルの民主主義的でさえないっていう、この宇野先生の指摘っていうのは非常に僕は示唆深いなと思いましたね。
なるほど。
はい、これが自分が何かの代表であって、そのこの場に行ってその利害を調整して支持団体の代表を言うだけの存在なんだっていうのは、ギリシアがすでに牽制したやつじゃん。十部族制でそれをやめろっつったやつじゃん。
そうね。
その利害調整的な代表性っていう話と、ギリシアがやったそういう利害調整をさせないためにデーモスを新しく蘇生し直してやったっていう話は、ここに民主主義的な方があるわけだよね。
なるほど。
ギリシャの中にね、
公共のために尽くすべきだという、それが自由であるという定義なんですよね。
まあでも自由であるという定義はその社会契約説からしか出てこない。
まあそうだね。
この後世にはしか出てこないんだけど、そういう感覚がもうすでにここにあるってことになりますよね。あのギリシャにあって、このイタリアのコムーネとかアルテっていうのはただ利害調整をしてるだけの人たちだった
と。そうか。だから まず僕とかは民主主義が何たるかっていう定義ができてないから、一個まずできましたね。なんか利害調整してるだけは民主主義じゃないっていうのが一個、
まあ、それがなぜかっていう話も後でするんですけど、
は
い、
なるほど。
よくあるのが、自分の土地を代表してきて出てきたこの議員は、自分たちの利害っていうのを国会で発表し、ないしはその地方議会で発表し、その議会を通してくれる人なんだみたいな考え方があったりするじゃないですか。
ありますね。
それが民主主義だって考えてる人もいますよね。
ちょっと思い当たるんで、ちょっとはい、
はい、
思い当たるから、
はい、いるんだけど、でそれは必ずしも別に間違ってはないと思いますが、それだけではないということです、民主主義は。
なるほど。
はい、それだけではないということがすでに古代ギリシアの段階で言われているし、これがさらにブラッシュアップしていくんで紹介していきたいと思いますけど、利害調整ではないってことだよね、民主主義は。少なくとも利害調整をしてはいけないわけじゃない、だけど利害調整をする時もあるでしょうと。
それは最終目的ではないってことだよね。
利害調整だけをやってるのは民主主義じゃないってことがここで指摘されてるのは、僕はすごい示唆深いなと思いましたね。 はい、まあ最終的にこのじゃあコムーネたちがどうなったかっていうところを説明すると、
うん、
まあこの都市の内部での党派争いっていうのがやっぱり避けられなくて、まあ、ずっとなんか混乱が続いていったと。で最終的にはシニョーリア制と呼ばれるなんか独裁制が成立したらしいです。あのメディチ家とかがね出てきてその独裁制を敷いていたと。
そういう有力な貴族だね。
そうですね。はい、でまあ自己解体していく、でコムーネがなくなっていくっていう、まあ領地になっていくってことだよね。
なるほど。はい。そうかそうか。それだから貴族なんやな、ここで。
まあ、だからその要はさ、ここで何が起こってるかっていうと、さっきの現代言われてることにものすごく近いんだけど、要はその平等な感じで話し合ってると何も決まらなくて混乱が起こってるわけですよね。でそれぞれが党派に分かれて党派争いをするわけじゃないですか。その人間の差がだよね。でそれぞれの利害を主張するわけじゃん。でそうすると党派争いになると、で党派争いになると、まあやっぱりこの時もそれが起こったんだと思うんだけど、誰か決めれる人とか力が強い人に権力が移っちゃうっていうことですよね。でこれってさ、ダレイオスも指摘してたし、その
まさに
アリストテレスも指摘してたじゃんこれ。それがまさにこの時のイタリアで起こってそうなったっていう話。
確か結局なんやかんや独裁制に対抗する人の中でトップが生まれて、それが独裁政治になるみたいな、
そうそうそうそう、
あれもあったんです
よね。そうです、はい。
まあでもそうなるよねって感じ。
そうですね。だから全くなんか指摘されてたことがまさにそれが起こってこうなってますよねっていう話になります。
なんかあれですね、ずっと繰り返してる感覚がある。僕ずっと聞いててなんか、
うんうんうん、そうですね。
独裁して壊れて、はい、みんなでやることになって、でまたなんか生まれて、なんか権力が、
そうですよ
ね、なんかもうあれこれどこの国のいつの時代の話だったっけみたいなのが混乱するくらいすげえやってますね。
もうほんと坂の上からこう石が転がり落ちながら、そのかけたところが埋まったと思ったら違うところがかけていったみたいな、そんなイメージですよね。
また壊れて、また作って、また壊れてみたいな、いやそういう印象がありますね。なんか
このような繰り返しをしているってことを僕たちが知ってることも大事だと思うんですよね。
そうですね。
今言われていることとか、今起こっている現象、今の批判っていうのは、すでに何年か前にされていることであると、でそれを踏まえて、その人類の歴史の中に民主主義に対する試行錯誤がありますから、その試行錯誤の結果まで、まあ一旦残ってるわけですよね。
そうね。
でこういうことをするとこういうことが起こりうるみたいなことが分かってる状態なので、まあ、それを分かった状態で積み上げ型で次の世界について考えていかないと、下手すると中世のこの人たちがやったことと同じこととか、古代のこの人たちがやったことと同じ失敗みたいなのを満を持して2023年以降でやるみたいなことしますから、それはちょっと避けたいなっていう感じが、まあこれ僕の個人的意見ですけど、
そうですよね。まあでもなんかちょっとずつちょっとずつなんかが変わっていってますからね、こう回りながらぐるぐる、はい、いやということで、
そうですね、
はい、
はい、でまあ次回は議会ってあるじゃないですか。
はい、議会、
はい、西ヨーロッパでその議会っていうのが出来上がっていくんですよね、
うん、
そのまあ古代ギリシャにももちろんさっき民会みたいな議会があったし、
うん、
そのローマにもありましたよね、議会的なものが、
うん、
ただ今の現代に議会ってあるじゃん、
うん、
この現代の議会の直接のルーツって、まあ、イギリス議会かなと思うんですけど、
うん、
このイギリスの議会ってっていうのがまあ生まれてくると、
うん、
これがどのような経緯でどういうふうに生まれてどういうものだったのかっていうのを次回、
はい、
言いたいと思います。
はい、
はい、
あ、分かりました。いや、あ、じゃあ本日はここまでですかね。
はい、
ありがとうございました。
はい、はい。